今週のサークル紹介、安らぎ荘で活動されている安らぎ絵手紙会の皆さんにお話を伺っています。このサークルの講師を務めていただいています吉川芳恵先生にお話を伺っていきます。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、とっても明るくて先生のお人柄が本当に楽しいサークル、お教室になっているんですけれども、はいはい、安らぎ荘のこちらのサークルで指導するようになったきっかけってどんなところからだったんですか？
市の講座で安らぎ荘でやってほしいということで最初30人募集したらもう30人以上いたんですよね。部屋もちょっと狭かったんですけど、講座やって最初講座だから4回ぐらいかな、それでその後じゃあ皆さんまだ絵手紙を続けたいっていう方がいらしたら募集しましょうということでやっぱり27、8に残ったんですよ。それで始まったのがきっかけですね。
講座を受けて、あ、もうこれはぜひやりたいという方たちがいっぱいいらっしゃったってことですね。
そう
絵手紙というのはどんな材料、画材を使ってやるものなんですか？
材料はね、処方はね、野菜果物からいきます。本当のお家に冷蔵庫にあるものから、それでその野菜果物を1年やってると皆さん飽きるんですよ。また野菜か、なんか他のもの描きたいってなってくるんですよ。最初 1,2 ヶ月はいいんですけど、だんだんこうなると欲が出てきて、あれも描きたい、これも描きたい。で、飽きさせないためにはいろんなものを挑戦することを私は考えてます。例えばグラスを描いたり、透明がどんなのだか、それはちょっとやっぱり自分で勉強しなきゃいけないわけ。あと急須を描いたりとか、そういうものをいろいろ選んで、暑中見舞いとか年賀状は必ずやりますよね。3月はお雛様で、5月は鯉のぼりね、その他の間ですから、いろいろ秋の果物、春の花、花も皆さんやりたがるんで、自分で本人が持ってこないと教えられないんですね。実際に自分が持ってこないと、だから必ず花でも何でもチューリップでも1本でいいよって、で1本を向きを変えれば2本描けるわけですよ。1本だけ大きく描くんじゃなくて、1本描いたらそれを向きを変えて、今度は後ろにもう1本持っていくと2本になるわけです。花束を持ってこなくても、果物も1個持ってこれば、おみかんも1個持ってくれば、後ろにもう1個向きを変えて入れるということ。
すごいですね先生。
そういうような方法でやってもらってるんで、とにかく本人が描きたいものを持ってくるということが大事なことです。
身近なもので先生やってるんですね。
そうです無理してね、高級なものを買ってくるなんてね、さっきもパンでね、いいものを買ってこなくても、安いものでも自分が書きたいなと思えば、で、分かんなかったら私に聞いてもらうと、文章は自分で入れるんですけど、構図とかパンの膨らみ、だそういうのを指導しないと、ただぺちゃんこに丸く書いちゃうと、それが教えですよね。膨らんで書くには上をふっくらとっていう、そういうふうな教え方をさせてもらってるんですけどね。
ということで今月のテーマは先生、
パンです。
みんな思い思いのそれぞれのパンを持ち寄ってましたけれども、自分がやっぱ書きたいというものを持ってきて教えてくださる先生がいるということは、やっぱり皆さん書きがいもありますね。
そうですね。で、中には探したけどなかったわという人必ずいるんですよ。で、そういう時にはお家にあるパンでもいいから、トマトとかハムを挟んでそれを持ってくると絵になるんですよ。ただハム1枚だけを挟んでくるんじゃなくって、その間にトマトを入れたりレタスを入れるとすごく美味しそうな色合いですよね。要するに色が綺麗に出ると見た感じに、あ、美味しそうだなってなるんです。
角度を変えたり工夫をすることによって随分変わるんです
か？変わります変わります。絵手紙はもうはみ出すことが基本ですから、真ん中でポトンと書くと、文章も入れますから、文章が角角が全部開いちゃうんです。余白ができちゃうんですよ。ですから必ずどっか端の方に描く、はみ出すということを、そうすると絵が上手に見えて絵が大きく見えるんですね。それも基本ですね。
本当にちょっとしたポイントを知るだけで、随分この描き方って変わってきますね。
できますよね。だからどういうふうに描くんだろうなって、多分今皆さん悩んでると思うんですけど、ダーマートっていうのあるんで、新聞紙の上にちょっとこういう描き方よっていうのをちょっと指導してあげると、その順番で描くんだ、やっぱり順番があるんですよね。上に乗ってるものを先に描くっていう、下に沈んでるものは後、上に膨らんでるものを先描くっていうね、それが基本ですから、そういうのをやっぱり教えてあげるとすごい皆さん描けるんですよ。
全然手紙とか、まずもう絵を描いたことがあまりないなという方も、こうやって先生に教えていただければ、描けるようになりますよね。
そうですね。私できる人に教えたくないからやってました、何やってましたって言われるよりも、何にも無で何にも知らない人の方が下手なんだけど、よく見てるとすごく味のある絵を描くんですよ。そういう人に指導したいですね。
今その画材、テーマというかね、そういったものを先生教えていただいたんですが、絵手紙実際皆さん何で描いてるんですか？
割り箸と毛筆ですね、であとダーマートっていうのを使うんですね、はい、初心者はそれでやったりとか、それから白のダーマートがあるんで、例えば夏のかき氷にミルクが乗ってる時には白のダーマートでとそれ弾けるんですよ。それであのいちごの色を塗るとそこがミルクがこう垂れてるように、そのダーマートを使うっていうの遊びで、あと花火とかね、それ全部弾けるんですね。そういうものをやるととても楽しいかな。
季節を感じながら、
うん、で
自分が描いたものをプレゼントしてもいいですし、
うん、
やっぱこう心がこもっている感じがあっていいですね。
そうですね、やっぱりちょっとお友達が怪我してお家にいるとか腰を痛めてるとか、私そういう人には全部出すんですけどね、入院してるとか、あんまり病気のことを書かないで、今病院に入っちゃってると季節って分かんないじゃないですか。だから桜の絵を描いて桜を出したりとか、今こういう花が咲いてますよって出すとすごく喜ばれるんですね。だから返事はいらないから、その人がほっとする元気になるようにそういう言葉を添えて出す。もうほら70過ぎると骨折したとかね、そういうことがあるんで、そういう方にちょっと出してあげると喜ぶかな。それであとお孫さんね、初節句とか、あと結婚式でねケーキの絵を描いてあげたりとか、いろいろ
素敵ですね。先生から見たこの絵手紙、うん、魅力おしまいに聞かせていただけますか。
魅力はね、やっぱり心が癒される、それともらった時にほっとする、で元気が出るですね。それでいつまでも若さが保つ、笑いとおしゃべりで、うちにいてこもってないで外に出ると痛いとこも全然痛くないです。だからそういうふうに自分の元気になる若さの秘訣ですね。そうだと思います。
先生元気いっぱいですもんね。
いやいや、そんなことない。私も教室いっぱいあるんで、あの元気でなければやっていかれないですよね。
見本ということで、うん、もう先生パパッと書いていらっしゃいましたけれども、うん、筆とあと割り箸とということで、うん、味が随分違うなってたところで、そこも魅力ですね。
そうですね、それが教えですよね。筆で書いた時と割り箸で書いた時の、それから物を見た時にこれは筆では細かくて無理だなっていう時はペンで書いたり、今日サンドイッチ持ってきた人いればでペンで書くんですね。中に細かいものがいっぱい入っている時は、そういう時はペンで書く。だペンで書いたり、はい、そのダーマートで書いて筆で書いて割り箸なんかいろいろ工夫して書くと面白いですよね。一つのものでずっとやったら面白くないですよ。
いろんな方法があって、いろんなこう角度を考えながら、構造を考えながらということで、皆さん本当に今真剣に今ね取り組んでいる時間になってますけれども、これからも皆さんのこう元気のもと、まあ、先生にとっても元気のもとということだったんですけれども、絵手紙この素晴らしさを伝えていっていただきたいと思います。指導していらっしゃいます木塚芳恵先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
それでは続きまして、今代表ということで、はい、メンバーの皆さんを支えていらっしゃいます長谷部さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長谷部さん、こちらのサークルに入ったきっかけ、どんなところからだったのか教えてください。
ここで春の桜祭りと秋の安らぎ草祭りと2つ大きな催しがあるんですね。それ確か秋の安らぎ草祭りの時に、ここで各サークルがいろんなものをやるわけです、まあ、陶芸のものを売ったり、それから卓球をやったり吹き矢をやったり、たまたま回ってるうちに絵手紙の部屋に入りまして、まあ、なかなか面白いなと、じゃあ行ってみるかというふうなのがきっかけなんですね。それが12年前か13年前かちょっと分かりませんけれども、そんなところだと思います。
そうですか、
はい。
もう10年以上楽しみの一つとして続けてこられているんですけれども、この絵手紙、このサークル、どういったところが楽しいですか。
まあ、楽しみといえば、まあ、これ月1回ですから、で皆さん和やかですし、まあ、なんといったってやっぱり先生の人柄ですね。ちょっと男っぽいところがありますけど、いい悪いがはっきりしてます。最後の評価の時には本当によく褒めていただく、なるほどなと、人間としてのお付き合いとしても勉強になるなという面もあります。それから実は今はやめたんですけれども、陶芸をやってたんですね。ところがいつまでたっても上達しない、この絵手紙を陶芸にちょっと変えてみるかと思って、しばらくの間絵皿ばっかり陶芸でやってました。そうすると先生からですね、次は絵師の方なんて言われてね、それがまあ陶芸も続けられるきっかけになったと思います。 ただ陶芸は重労働ですんで、昨年大会しまして、今はこれ一本です。
そうなんですね、
はい。
今までの描いた作品の中でお気に入りのもの、長谷部さん、どういったものがありますか？
そう言われると恥ずかしいんですけれども、先ほど申し上げた絵皿に描いたもの、それからチワに描いたもの、タオルに描いたもの、いったようなものですね。普通の絵手紙ですと、の友人月に 4,5 枚出してるんです。それは褒めてもらってますんでね、嬉しいなと。その代わり題材が大変です。毎月ですからね。その同じものを送ってます。
素敵ですね。贈り物にしているということでお話ありましたけれども、
病気になられた方に送るとね、びっくりして喜んでいただける。やっぱり心のいたわりをですね、感じていただけるんじゃないかなと。
長谷部さんからの気持ちが伝わりますもんね。
本当に想像以上に。この前も家内の親戚の方も80過ぎた方が入院されて、退院おめでとうということでね、お送りした。とっても喜んでいただける。よくあんな下手な絵を喜んでいただけるなと。これはまあやっぱり気持ち以外の何物でもないと思います。
皆さん素敵な絵手紙手掛けてらっしゃいますね。さあ、その手紙を始めてもう10年以上ということなんですけれども、良かったなと思うところ、感想をですね、おしまいに長谷部さん聞かせていただけますか？
良かったっていうのは、まあ人とのつながりが未だにつながってると。もう会社を定年になってから20数年経つわけです。そうするとやっぱり仲の良かった人もたまに、私お酒が好きなんですけども、まあ、今外で飲むのは月に1回あるかなしですからね、まあ、そういう点では絵手紙は心置きなくお付き合いできるという点が嬉しいですね。
これからもその心のこもったプレゼント、そして素敵な絵を皆さんにまた披露していっていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。